月曜日のこの時間は法律相談の時間です。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ご相談です。今日は破産のお話でございます。銀行やカード会社から借り入れを行っていたのですが、返済がきつくなってきたので破産を考えています。財産と呼べるものはありません。土地や家は死んだ親名義のものがそのままになっていますが、私名義の不動産はありません。破産をするとブラックリストに載ると聞きますが、それ以外のデメリットを教えてくださいというものです。破産ですね。まあ、破産するといろいろとなんか生活しにくいのかなって、そんな印象を持っているんですが、どうなんですかね、生活上のこう支障というのは出てくるんでしょうか。
ですね、まあ、生活上の支障として、まあ、一番大きいのは今お話に出てきましたブラックリストの件ですよね。はい。まあ、簡単に言うと、まあ、数年間借り入れができなくなるという話なんですけども、うん、それがまあ生活上の支障としてはまあ大きいところですよね。
はい。
で、まあ、ブラックリストというのはいわゆる信用情報ですね、個人の信用情報、経済情報ですけれども、はい、まあ、破産をするといった場合、これが一つの自己情報になって、うん、信用情報機関に登録されてしまうわけですね。
はい。
で、一定の期間、まあ、新たな借り入れができなくなるわけですけれども、例えばですが、今現在信用情報機関というのは3つありまして、
うん、
で銀行が多く加入している信用情報機関だと10年、
はい、
貸金業者が多く登録されている貸金業系の、うん、情報機関であるとか信販会社系の情報機関は5年間、
うん、
これがその自己情報として情報が登録されてしまう。ですから、まあ、その間だけを借り入れができなくなるという、まあ、デメリットはありますよね。
うん、まあ、ここまではなんとなくね、皆さんなんとなくの知識をお持ちかもしれないんですが、うん、それ以外に何かデメリットというのはあるんでしょうか。
そうですね、まあ、結構いろいろ、まあ、何度もいろいろとこういう形でご相談いただいているんですけれども、
はい、
まあ、デメリットがあるといえば あるし、でもないといえばない、うん、まあ、生活上に支障があるといえばあるし、ないといえばないというようなところなんですね。
はい。
破産をすると官報という政府が発行する、国がですね発行する新聞に、うん、誰々さんは破産をしましたという記事がその人の住所とともに掲載をされることになります。
へ、そうなんですね。
はい。はい。まあ、官報というのは、今言ったように国の情報、まあ、国あるいは地方公共団体の情報を掲載した新聞でして、まあ、例えばこういう新しい法律ができましたよとか、
はい、
あるいはこの人が破産しましたよとか、あるいはこの方が亡くなったけどもどなたか相続人いませんかというようなことを、情報提供がされている、新聞なんですね。
はあ。うん。これって個人レベルでも載っちゃうんですね。
そうですね、個人レベルで載っちゃいます。
で、まあ、そういうことで破産したことが人に知られる可能性はあるわけですよね。
まあ、人に知られる可能性は確かにあるんですが、うん、ただまあ通常日常生活で一般の方がね、官報っていうのを見る機会ではないと思うんですね。
ないですね。
まあ、鹿児島市内新たに、
はいはい、江南高校の近くですよね。ありますね。
一応あるけれども、じゃあそこに買いに行くのかって言ったら、はい、普通の方はないわけですね。ただその官報にはその一体に破産情報であるとか、あるいは土地の競売に関する情報とかが出てきますので、うん、いわゆるそれを専門に扱う業者さんは、まあ、見るわけですね。
うん。
となると、まあ、今回破産をされたという場合において、その破産者の住所に、
はい、
まあ、新たな貸金業者がね、
はい、
新たに借り入れできますよみたいな誘惑を含めたダイレクトメールっていうのかな、それを送ってこられる可能性っていうのはあります。まあ、でも、まあ、生活上の支障かといったらそれは微妙なところですよね。
うん。そのまあ専門業者というのはいわゆるこう悪い人たちってことですよね。
まあ、悪い人に限らないかもしれないけれども、うん、まあまあ新たなマーケットということですね。
なるほど。
はい。
ただ破産をすると借金がゼロにはなるんですよね。
そうですね、個人破産の場合最終的にゼロになることの方が多いとは言えるんでしょう。
うん。
ただし、その人に財産がある場合には当然ですけど、それをまずお金に変えて借金の返済に少しでも当てなきゃいけないわけですね。うん。はい。単純に借金が棒引きされるというわけではなくて、そこには、財産がある場合ですけども、痛みを伴うということは忘れてはいけませんよね。
そうですよね。はい。借金だけじゃなくって自分の財産もかけて破産しなくちゃいけない
という、ね、うん、そうい
うことですね。ことですけれども、はい、今回その相談内容に自分名義ではないものの親名義の、まあ、土地や家があると ということなんですが、
そうなんですね、
このあたりがどう絡んでくるんでしょうか。は
い、自分自身ご自身の名義じゃないから、まあ自分ね、その売却されなくて済むとか、はい、そういうふうに安心してはダメですよと、そういうところですね。要するに親名義の財産がそのままに残っているということは、言い換えれば相続問題がまだ残っているということなんですね。
はい、
相続分、今までにも何度もお話ししたことがあると思いますけれども、通常だったらその土地や建物にいくらか何パーセント、あるいは何分の1の取り分があっておかしくないはずですよね。
はい、
それをまあ最終的に遺産分割協議ということにするわけだけれども、ということはその分将来的な財産になるわけであって、ということは、
はい、
今まで手つかずであったはずの相続問題が、破産をきっかけに、浮上してくる可能性が出てくるわけですね。破産者にもそこそこの取り分があるはずだ、相続分があるはずだと、それをよこせと、じゃそれをそしてお金に換えるぞというような形で、話が出てくる可能性がある、つまり、これは破産というと、まあ、自分の借金をね、チャラにできればいい、自分自身の問題だけにかかわらず、
はい、
他の相続人、つまり、まあ、今まで仲の良かった親族とかですね、ご兄弟とかにも、少なからずの影響を与えてしまって、それがそのご家族間の不和を生じさせてしまう可能性というのもなきにしもあらずということなんですね。これが実はの隠れたデメリット、生活上の支障なのかもしれません。
まあ、破産するとなると、要は調べられるわけですよね、財産とか、はい、まあ、差し押さえられるものはきっと差し押さえられるんだと思うんですけども、
そうですね、
そういったところで、まあ、ご親族に影響を与える可能性があるということですので、
はい、
このあたりも、まあ、きっちりと、まあ、相続問題を片付けてからの方がいいかもしれないですね。
その方が無難ですね。はい、
分かりました。今日は破産のデメリットについてお話を伺いました。はい。